御言葉に対する植え替わりなのでし、なのではないでしょうか。テサロニケ第1の手紙の4章1節に、パウロは当地の非常に模範的な輝く光となったテサロニケの兄弟姉妹に次のように書いたのです。4章の1節です。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いします。また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください、まあ、あなた方は主を喜ばすべきである。どういうふうにイエス様を喜ばすことができるなのでありましょうか。まあ御心にかなう生活をすることによってです。信ずる者にとって最も大切なのは御心にかなう生活であります。そのためにどういうふうに主に喜ばれることができるのでしょうかと絶えず考えるべきなのではないでしょうか。イエス様に出会った人々とは別に立派な人々でもないでしょうし、聖書の知識を得た人でもないでしょう。イエス様に出会った人は何があってもイエス様をよりよく知りたい、イエス様に喜ばれたいという願いを持つものであります。そうでない人はそういう気持ちをもちろん全然持っていない。私の思いは主に喜ばれるなのでしょうか。私の言動は主に喜ばれるかを新たに問うべきなのではないでしょうか。これこそが最も大切であります。コリント第2の手紙の5章の9節にパウロはまだ当地の信ずる者に次のように書いたのであります。320ページになります。そういうわけで肉体の中であろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。人間はみんな違うところで生まれたし、生まれつきの性質性格も違うでしょうし、みんなに一つにしようと思っても全く不可能ですけれども、みんな主に喜ばれたいという願いを持つと、知らないうちに一つになります。初代教会の切なる願いとは結局主に喜ばれることです。肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、結局生きていても死んでいても変わりがない、我々はありたいと彼らは心から言えたのであります。主は必死になって信ずる者の中で用いられる人々を探し求めておられます。イエス様は父は誠の礼拝者を探し求めておられると言われましたし、そして旧約聖書の中でも主は必死になって自分自身の力を表したい、用いられる道具を探し求めておられると書かれています。すなわち主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのであると書かれています。 御心にかなう生活をすることこそが要求されています。けど私たちは光そのもの、少しの暗いところをご存じないお方である主に喜んでいただくのでしょうか。どうして私たちは絶対的な清さと神聖さそのものであらるお方に喜ばれることができるのでしょうか。どうしたら私たちは愛そのものであらるお方に喜んでいただくことができるなのでありましょうか。まあ人間的があれば無理な話です。全く不可能です。主は光そのものです。けどもイエス様を信じたとしても自分のことについて考えると誰でも認めざるを得ないでしょう。すなわち多くの利己的な性質、偽善と二重人格が我々のうちにあると。主は聖なるお方であると聖書は強調しています。けども信ずる者の中にも嘘があり不純があります。主は愛そのものであると聖書は言っています。けど信ずる者の中に自己追求があるし自己中心があるし、一体私たちはどういうふうにこの主に喜ばれることができるなのでありましょうか。この主はいかに我々を気に入ってくださるなのでしょうか。まあ人間の想像以前に主は御心にかなう人を欲しいと計画なさったようです。エペソ書の中で次のように書かれています。一章の四節です。341ページになります。エペソ人への手紙の一章の四節、すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものしようとされましたと書かれています。世界のもといに置かれる前とはいつであったかもちろん誰もわかりません。人間は一人もいなかったし、けどその時主は私たち一人一人のことをちゃんと分かったし、いつ生まれるか、どこで生まれるか、いつ召されるか、もちろん全部ご存知でした。創造の目的とは、見舞いで清く、傷のないものになることであります。主ご自身が、ご自分の方から我々と、聖なる神との間の裂け目を塞ぐ道を用意してくださったと聖書ははっきり言っているのです。すなわちイエス様が我々の贖いの代価を支払ってくださった。その代価とはイエス様の捧げられた命でした。ロマ書五章の八節に、しかし私たちがまた罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられると書かれています。主なる神はどうして人間を喜ぶことがおできになるなのでしょうか。それは決して主に喜ばれる生涯を送ろうと私たち人間が自分の力で努力することではなく、イエス様が我々の代わりに死んでくださり、そして私たちのために生きていてくださるからです。新しく信仰に導かれた 人々に対して言うべきなのではないでしょうか。あなたは今から頑張るべきなのではない。自分の力に頼ればうまくいくはずはない。いくら努力しても必ず限界があるよ。けどもイエス様に頼れば、イエス様は自分のできないことをもちろん成してくださいます。パウロはフィリピ書の中で、私は自分自身の強くしてくださる方によって何でもできると告白したのです。結局イエス様とつながっているからです。努力することをやめたからです。主とつながっていれば、主は不可能なことを成してくださいます。信ずる者の努力とは結局大したもんじゃない。すべて敗北から敗北へという結果に至ることに過ぎません。聖なる神が喜んでくださるのは結局人間じゃないんです。イエス様だけです。今イエス様が受け入れてくださる方は、イエス様のうちにあり、イエス様の義によって御心にかなった人間とされている。けどそれは自分自身の素晴らしさのゆえにではなく、ただイエス様の贖いのゆえにそうされています。主イエスのうちにある、すなわち主イエス様と結びついている者の生涯は必ず変えられます。身を結ぶ者となります。そのために人たちは絶えず祈りの中で戦ったのです。エペソ書一章の五節を見ると、パウロは次のように信ずる者に書き送ったのです。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられるのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受け取るのです。これは神の豊かな恵みによることです。私たちは贖い出された。我々は罪の許しを受けていると彼らは確信したのであります。前に読まれましたコロサイ書一章の中で同じことが書かれています。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。過去形です。移された者として私たちは喜んで主に頼ることができ、信頼することができるのです。身を結ぶ秘訣についての一番わかりやすい素晴らしい箇所とはヨハネ伝十五章なのではないかと思います。ヨハネ伝十五章の四節から、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。まあイエス様はダメな人間の中にとどまればもう解決です。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結ぶべきであると書いてないんです。結びます。まあ事実として述べられている。その実とはもちろん枝の努力の結果じゃなくて、